TV をご覧の皆様、こんにちは、ボロです。TV じゃねえ、これ音声だけだ。
はい、こんにちは。
はい、今、セブンに来ておりますが、ねえ、ブリッジメンバーと今こうやって、ホテル、コンドミニオンですかね、ここは。
そうですね。
はい、コンドミニオンの部屋で。
いい感じの広い部屋
で。はい、ちょっと未来会議場をやろうということでちょっと飲みながら話しておりますがどうですか、まだ1日目ですけど、セブは。わらちゃん
セブですか、
はい、
まあ、僕は着いてからまだ数時間しか経ってないんですけども、
はい、
そうですね、この混沌としてるカオスな感じがいいですね。
混沌としてるカオスな感じ、
そうですね、すげえ人がバタバタしてるし、売ってるものなんか虫がいたし、
虫がいた
まあでもこの感じが東南アジアっぽくて好きですね。
東南アジアっぽくて、ね、なんか今糸引いてるもの食べてたし、
勘弁してください。いや、もう
明日はもうやるもなくがいいですね。おかわりがある。
はい、中川くん、どうですか、セブは。
いや、セブ初めてなんで、そうですね、最初は時間なかったんですけど、いることによって、あ、自分セブいるんだなって、もともともう海外行くのも機械的に少ないだろうなって思ってたんで、もうすごい楽しいです。
楽しいです
よ。ブリッジのメンバーと来てるこの場がすごい好きですね、やっぱり。
ああ、はい、この、なんと、なんていう感じですかね、これは。
なんでしょうね、この、ね、みんなで円を囲って
わちゃわちゃしてます、
わちゃわちゃしてる感じ大好きです。
はい、
はい、
オラオラ渋谷さんは。
いや、そんなオラオラしないですよ、僕。
ちょ、変なもの食べない。
伝わらないから。
この匂いですか、この匂い。わかんないところでやって
みて。あ、これ臭いです。これは臭いです。
臭い、臭
い、ね、どうしよう、どうしよう。あ、で、感想ですよね。
音声聞いてる人は何臭い臭いって言ってると思うんですけど。
まあ、でも臭いのもあるんですけど、まあ、初めて来た感想としてはなんかすごい自由。
自由
日本に比べてなんかだいぶ自由だなと。
ああ、
自由ですね。さっきもなんかナイトマーケットみたいなところに行きましたけど、
はい、
まあ、なんか開放感にあふれてて、
うん、
みんななんか周りの目もあんま気にしないし、
はい、
いろいろそういった面ではすごいいいな。だからちょっと食べ物がなんか
食べ物
がするんで、ちょっとまあまあでも楽しいですね。
はい、路上に売ってる変なもん
食ってるから、ね、買わないように気をつけなきゃなっていう。
はい、後藤さんどうですか。
いやですね、価値観がぶっ壊されるんで最高ですね。
価値観がぶっ壊される
。日本の常識が通用しない、なんか車の後ろのガラスが全くない
車走って
たり、あったの。
全くない車走ってたりしてますので、
やば、
はい、全くない車ありましたね。
ありました。
はい、まあ、そんな感じでセブンに来てわちゃわちゃやっておりますが、わちゃわちゃっていうかちゃんと合宿ですからね、今回は。久しぶりで来ておりますが、まあ、実際バイマを始めてこうみんなね、ブリッジに入ってきたわけですけど、どうですか。なんかそもそもやる前っていうか、バイマ始める前、そしてブリッジに入る前、なんかこう変わりましたか。あ、誰に聞いていこうかな。じゃあ和田ちゃんから。
あ、入る前に比べてですよね。はい、
わらちゃんのことはもう紹介しなくてもみんなわかってるよね。
あ、ブリッジ入る前は何やってたの。あ、そうか、あれですね、燃え尽きてて、もう死んでたところを小野さんに拾っていただいたんですね。
あ、そうでしたね。
拾っていただいた。まあ、ある程度その50切らないかぐらいになってきて、
はい、
でそんなに贅沢するタイプでもないんで、
はい、
うわー、もうでも一人でやっててドラマ楽しくないなって、こういうつもりで稼いだわけじゃないのになぁってなってた時に、
はい、
大さんに声をかけていただいて、まあ、拾っていただいて、
はい、
入って、で今、まあ、あれからだってもう3年ぐらい経ってるんで、
うん、
かなり違うんですけど、
はい、
どう違う、全部違いますね。生活も違いますね。一緒にいる人も違うし、うん、あと退屈することがほぼないですね、
うん、
やりたいことがなくて、うん、そんな感じですかね。
はい、そうか、確かに僕から声かけましたね、わらちゃんに入れと。
そうですね、はい、
なんか一日中 YouTube 見てる生活を送ってる。
いや、そうなんですよ、
ほんまに一日中
そう、燃え尽きてたんですよ。そういう時期がわらちゃんにもあったというね。
そうっす。
いや、 情報発信しているわだちゃんだけを見たら、なんかこう、ガツガツやってる感じですけど、わだちゃんにもそういう時代があったんですよね。
はい。
はい、じゃあ、中川くんどうでしたか？まあ、そもそも中川くんは、ね、すんごい会社で働いてましたよね。
そうですね、そうですね、1日14、5、6時間働いて、ほぼ給料が出なかったので、
そこがすごい。
なんか、そうですね、時々もらえてたりもしたけど、同じ時間働いても同じ金額もらえないで、もうもらえないのが当たり前じゃないですけど、そういう会社にいて、そこから辞めた後に、すぐ交通事故で跳ねられて怪我しちゃったんで、働けない状況になって、本当に私どうしようみたいななってた時にですね、そこから最初は和田ちゃんのブログを見て、で和田ちゃんのブログを見てる途中でブリッジの存在を知って、
はい、
で、バイマを始めると同時にブリッジに入ったんで、最初ブリッジ の、 その、まあ、偉大さじゃないけど大きさじゃないですけど分からなかったんですが、やっぱり入ってる中では自分いい環境にいるなっていうのはすごい思うし、やっていく途中でその周りにいる人たち本当にレベルが高いから自分の基準値がどんどん勝手に上がっていって、でまた違う場所からブリッジのお話に、まあそうですね、ブリッジの話をしてるときにブリッジすごいねっていうことをよく聞いてたんで、やっぱブリッジすごいんだなって思いましたし、いいこと尽くしじゃないですが自分の生活はもうガラッと変わったなっていうぐらいの意識はあります。
はい、だから絶望してた時になんかこうちょうど募集が始まったみたいな。
そうですね、もうちょうど自分がブリッジの存在を知った数日後ぐらいにブリッジの2期が始まるっていうことがあったので、
はい、
あこれはもう絶対入らないといけないなって直感的に思って、そうですね、9時から多分募集しますよっていうところでパソコンの前に準備して
張り付いてた、
はい、張り付いてて9時2、3分になっても出てこないから、うわこれもう終わったのかなと思って出てきて何もセールスレターを見ずに一番下まで行って、
あるある、
はい、そこで申し込んだわけなんですね。はい、あ、よかった、申し込んだ。
そっから、まあ、実はちょっと面白い話がありまして、中川君こう申し込んでくれたんですけどメールがなんか届かなくて、でどうしようと思ってもうなんか何回も送っても届かないから、
はい、
まあ、住所分かったんですよ。決済が載ってるじゃないですか、
はい、
だからもう手書きで手紙を書いて、メールを送れないんで至急こちらに。
すげえ。
そこまでだ
った ん
です
か。誰だろう、小野明、あ、ブリッジの小野飲んできたんだろう。開けてみたら、メールが届かないので違うメールが。
すげえ、そこまでしたんです
か。すごい。だからメール来ない、自分何も来ないから、これちょっとどうなってるのかな。俺のせいだみたいな。
勢いよく申し込んでくれたけど、送れないっていうね。案内が送れないっていう。そ
こからの
さ、そう、そんな感じでしたよね。で、オラオラの渋谷さん
は、いや、オラオラじゃないんですけど、ま
あ、何度もこれやってるかもしれない。これ今日あと3回ぐらい来ます。
いや、だってそうです
ね。渋谷さんはもうそうですもんね。だって1本ですよね。1本で最初。
ああ、そうですね。その時はもう会社辞めちゃってて、前も1本でやってて、である程度まあ数字が出た後に、まあ、ブリッジに入ったみたいな感じだったんですけど、まあ、そもそも何ですかね、まあ、僕もちょっと和田さんと似てるかもしれないですけど、ある程度まあ数字が出て、でなんかたった一人でずっとやってたわけなんで、これはちょっとそろそろ他の人と、まあ、なんかつながりを求めるじゃないですけど、まあ、そういうのもあってブリッジにちょっと申し込んで。
あ、そうなんですね。
はい、
本当ですか？
いやいや、本当っ
すよ。いや、教官だから渋谷さんが申し込んできたの予想外だったんで、あれと思って、このタイミングで渋谷さん申し込んできたと。
いや、そのなんか、なんていうんですか、まあ、ある程度落ち着いちゃってたんで、はい、なんか他の、そのプログラミングの勉強とかも始めてた時だったんですけど、はい、なんかまあ勉強、まあそれやるのも別にすごい楽しいわけじゃなかったんですよ。
はい、
で、バイマンもとりあえず一人ずつやってて、
はい、
で、なんかまああんまりメリハリもないし、
はい、
そろそろなんか外にやっぱもう一回出た方がいいなっていうのがあって、うん、ちょっとブリッジの募集もあったんで、
はい、
じゃあブリッジよしかみたいな
感じで。おー、入ったんですね。
そうですね。で、まあ実際入ってみたら、結構頻繁に、まあ、勉強会もそう
ど、
はい、
まあ、あの懇親会もあったりっていうのがあって、
はい、
でまあ、あの嬉しいことで、今もう V1 僕は終わってますけど、
はい、
まあ、今日もこういうところで、
はい、
あの集まれるっていうのがあるわけで、はい、まあ、いろいろお誘いもあったりして、まあ、非常にその人とのつながりをこう維持できてるんで、
はい、
まあ、嬉しいというかなというか、
はい、
まあ、友達が単純に増えたのは嬉しいですね。
友達が増えた、
はい、なんか同い年であの同じバイもやってるとかとかも知り合えたんで、
はい、
まあ、そういった意味で人間関係がすごい良くなったかなっていう、
うん、
はい、まあ、まあ自分としては大きいですけど、
ね、
あんまり一人でなんかずっとやる方じゃないんで、やっぱり人と接してやった方が自分にも向いてるんで、まあ、ブリッジはそういった意味では非常にありがたい。
共通言語で話す人ですかね。
そうです
ね、バイマっていうのを、ね、なかなか話せる人いないでしょうし、
はい、まあ、そうですね、いないですね。
そうですよね、
はい、
ね、あのスターバックスでコーヒー行ってバイマとか行ってもはって言われるだけですもん ね、
ちょっと何ですかあなたっていう顔されちゃうんでバイマやってるんだよねって言って、あ、やってるんだっていう話ができるのも嬉しい。
まあそうですよね、はい、後藤さんは最近よくメルマガレというか後藤さん、
はい、僕はですね、もう完全に人間関わる人がもう増えたっていうのが、
はい、
交友関係が広がったというか、もうそこが全然違います
ね。あ、後藤さんね、最初めっちゃ初めてセミナーに参加した時警戒しましたからね。
それは初耳ですね。
そうですよ、あの、
はい、
名古屋であのアクセスアップに関するセミナーやった時に参加してくれたんですけど、最初はあの懇親会にも参加しなくて、
はい、
あ、そうそれはすごい意外
で、ね、緊張しながら行ったんで、
あ、
どんな人だな
って知らなかった。
そう、そっからので、なんかこう、ね、最初薄利多売で悩んでたけど、ところ
ですね。そうですね、最初は10万とか利益10万20万ぐらいの間をさまよってた時ですね。
はい、
うん、
で、そうですね、そこからセミナーでなんか学んだことを生かしてて、そんなこと言ったっけなと思いながらも、なんか初めてなんか高値で商品が売れましたみたいな。
そうですね、多分次の日かその次の、いや1週間ぐらいですかね、
はい、
売れましたね。
はい、でそこでもうなんかブリッジに興味持ったみたいな感じですか。
いや、もうあれですね、セミナーで小野さんに会った時にもうこの人だと思いました、ね、
あ、
もう入るって決めましたね、速攻。
え、そっちの毛じゃなくて、
あ、そ、大丈夫です。
すごい人だ、運命の人だ。
大丈夫
です。フィリピンなんで、
ややこしい。フィリピンなんで、ややこしい。
フィリピンなんで。
ね、そっからね、だって後藤さんはもう1年で一気に結果出して、月利で100万超えてっていう、
はい、
すごいですね。まあだから本気でやったらそのぐらい買われるってことですもんね。
そうですね。
うん、はい、まあ、それで、まあ、実際にこう参加してみて、まあね、さっきまで話に出てきましたけど、実際にどんなことが自分の中で変わったのか、ブリッジに参加して、これちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、じゃあ、オラオラ渋谷さん。
いきなり
不意打ちですよ。
参加して変わったこと。
参加して変わったことですか。
はい、まあ、なんかいろいろみんなきっかけはそれぞれですけど。実際にこう入ってみて、
はい、
まあ、自分の中で何が変わったかですよね。
まあ、さっきの話は近くなっちゃう、いや、なっちゃうんですけど、
はい、
で結局そのこういう今集まれてたりして仲間がいることによって、
はい、
ある程度そのモチベーションの維持がすごい、
は
い、前に比べればできるようになったのかなっていうのがあります、ね。結局こういうところで集まると、まあ、みんながどのぐらいが超頑張ってる、まあ、みんな超頑張ってるんですけど、
はい、
そういう話を聞くとやっぱりその刺激を受けるんで、ああ俺も頑張ろうみたいな、で頑張れば、まあ、みんなみたいにちゃんと数字出るみたいなのが分かってるんで、何でしょう、まあ、モチベーションの維持がしやすいっていうのは一つ、まあ、入る前と入った後で変わったことですかね、
はい、
まあ、仲間が増えたんで結局そうなるっていう感じですかね、
はい、モチベーションの維持、コントロールが
前
に比べてできるようになった、
はい、
じゃあいないときっていうのはもうどんな感じだったん
ですか。いないときですか。いや、もうなんか10時間ぐらい毎日寝たり
めっちゃ寝てる
寝るの好きなんで寝ちゃったり して、ああなんかちょっと今日あんまやんなかったな、まあいいかみたいな、のは普通にありましたね。
ああそうなんですね。
はい、ベンチに入る前の夏頃はもう全然そんな感じで、だったんで、まあそれと比べるともう全然毎日頑張ってる方だなっていうふうに思います。
10時間寝るってすげえな。はい。ね、じゃあ、あの中川くんは実際に何が自分の中でこう起きたか、ブリッジに参加して。
そうですね、はい、自分の中で変わったこと、変わったことというと、まあその基準値が上がったこともそうですし、うん、自分の中でそのライン、これぐらいすれば大丈夫だろうって思ってたところで、ブリッジのメンバーの方の話を聞いていると、
はい、
その断然上を行ってるので、
はい、
ここじゃダメなんだ、もっとしないとっていう自分の基準値が勝手に上がったので、うん、もう当たり前のレベルがそこに上がってるからこそ、うん、で新しいことをするときでもここまでして普通だろうっていう高いレベル、まあ、基準を高く持てることができるんで、うん、そういう意味では、まあ、もちろんその基準も変わりましたし、あと普段の生活を送っている中でも、その今、まあ、このセブンに行っているメンバーも皆さんレベルの高い方たちばかりなので、自分もそこに行けるようにもっとそのレベルの高い位置を目指そうという、まあ、その向上心じゃないですか。やっぱり前まではもうなんか普通でいいからじゃないですけど、もっと上に行きたいっていうのがあるんです
ね。
はい、なんかその皆さんを見てるとですね、
はい、
レベル高すぎるんで、
いやいやいやいや、
それ以上言ってやるんじゃないですけど、
りょうくんも頑張ってますよ。
まあ、立ちばかりなんで、はい、だからまあそういう意味ではブリッジっていうその環境にいることによって、はい、もう本当自分の場合本当何もかもじゃないですけど、ちょっとそれは言い過ぎってなってしまうんですけど、本当にそう言えるぐらい自分はブリッジに身を置いて変わったなっていう感じるので、うん、まあ、ブリッジもし今ブリッジ2機械、2、3、4、5機ですか、寝ているので、およそ2年ぐらいいるんですが、やっぱり変わったなっていうのは本当に感じますね。いたからこそ分かることなので、もしじゃあ2年前入ってなかった時のことを考えるとも全く想像できないっていうのがありますね。はい、
基準値が上がった。
はい。
はい、
バリバラになります。
はいね、まあ、アントニー飛び込んできてから手紙が送れないところから、
はい、スタートがちょっと自分が行かなかったので
、基準値が上がったってことですよね、
はい、
要するに、あ、自分もっとやらないといけないとなみたいな。
そうですね、あとやっぱりその先ほど渋谷さんも言われてたんですけど、やっぱ仲間ができるんで、
はい、うん、
自分福岡からそれこそ東京とか大阪とか行ってたので、うん、福岡でその話をしても、まあまあ、通じない方が多数いらっしゃるので、
うん、
他のそういうレベルの方が先ほど言ったようなレベルの高い人たちと触れ合うと思って、うん、同じ話をできるのはやっぱり嬉しかったので、まあ、共通意識じゃないですけど、うん、モチベーションは高まったなって思いますね、うん、はい、
まあ、ただワイワイガチャガチャするだけでなく
て、あ、もう全然違いますね、
まあ、目標を持って、まあ、未来に向かって進む仲間たちがいることでモチベーションも上がるし、
はい、
まあ、さらに頑張ってる人がいるから基準値が上がると。
そうですね、
いいこと尽くしじゃないですか。
いいこと尽くしですよ。本当に、はい、ありがたい、ありがたい限りですね。
はい、じゃあ和田ちゃん、
はい、
自分の中でこう何がこうガラッと変わっていったか、ブリッジに達化して。
今お二人がモチベーションとか基準値って話されてて、まあ、それももちろん両方僕もそうなんですけど、うん、なんか主婦の人とか会社員の人とかフリーランスの人とかいろんな属性の人がいらっしゃって、
はい、
で年齢層も結構広いです、
うん、
で、主婦とか会社員っていう人くくりに言ってるその中にめちゃめちゃ種類あるじゃないですか、
うん、まあそうですね、
職業、
職業、
自分もお子さんが何歳なのか、
はい、
ご年齢とか関係ない、そういった人たちの話をすごく聞く場面が多いわけですね。懇親会がまあ僕は好きなんですけど、やっぱ懇親会の楽しみが重要だと思うんですけど、懇親会とかそういうの聞くとですね、
はい、
やっぱその、うん、まずそのどんな人からも学べるっていう実感がブリッジで初めて分かったんですよね。なんかあの の人は関係ないみたいな、そういう前になってたんですけど、言ってしまうと僕はブリッジ入った時21歳ぐらい、なんで、所詮なんか年上の人の話聞いても、まあ、なんか時代が違うし
時代が違うし
で、なんか会社員が違う、そう、大企業で勤めてる人って、まあその人はそういう背景があるんで俺とは関係ないんで、まあ俺は別に参考になるみたいな、それはもう全然クソみたいな考え方だって、その人たちの考え方を採用して、あの、ただなんだろうな、バイマーというよりその生き方がすごい参考になりましたね。そこでそういう判断をしていいんだとか、もうちょっと 楽観的でいいんだとか、そういう思うことがすごい、
僕多分完璧
いいこと言う
ね、僕多分硬すぎるんですよ、
硬すぎたんですか、
僕多分いろいろ硬すぎる人間だと思うんですけど、はい、まあ、いい意味でそうじゃなくて、あのフラーって結果出してる人いっぱいいますし、
ああ、チャットやってビッてやって結果
出してる、チャットやってビッてこれ合わせいいんですか、まあ、某計算ですね某計算みたいな人いますし、
はい、
僕はあれなんですね、ブリッジで1期2期ぐらいからずっと話してた、名前出していいのか分かんないですけど、 M さんいるじゃないですか、
はいはいはい、
若い、
はいはい、 M さん、
はい、の方とですね、ブリッジ終わってからも飲みに行ってたこととかも
あ
るんですけど、彼はもともと僕と絶対に合わないだろう、まあ、優秀な属性なんですよね、
はいはい、
リーダーとか人間企業がいて、でも話してみると、まあ、ふざけてるんですよね。いろんなことが、はいはい、言えないですけど、失礼ですけど、
はい、
プライベートの面でも、趣味の面でも。だからそういう人と出会えて、生きやすくなったっていうのはすごい良かったですね。
あ、そうか。まあ、自分の中にあった固定観念みたいなのがちょっと崩されたって感じですかね、いい意味で。
そうですね。ああ、すっごいちっちゃな鳥かごの中にいたんだなと。
まあ、確かに、まあ、それは運営している僕側も思いましたからね、うん、自分のやっぱり先入観でやってたってところもあった中で、こういろんな人が入ってきて、やっぱいろんな価値観、いろんなライフスタイルでやってる人がいて、あの、本当いろんな思いでこう、ね、バイマに向き合ってやってるなら、まあ、今を変えていきたいんだなっていう人がいて、うん、集まりだったんで、まあ、そういう面では僕も先入観壊れてすごい刺激になってましたね、うんうん、学ぶことがすごいありましたし、まあ、わらちゃんが言ったようにやっぱ懇親会が楽しかったし、
まあ、小野さんが楽しそうですからね、いつもなんか一番ボケてますからね一番もうダジャレを言って
る、一番ダジャレ言ってる
まあまあでも重要ですよね、
重要
です、一番上の人があんな感じで楽しんでたら、
そうです、
オッケーなんだ、
いや、それはすぐ大丈
夫、いや、そう、ね、重要ですよねってさっき渋谷さん、うわー、小野さんのまた始まったって
さっきいやいや、ね、もうあのテンションはちょっと勘弁してください、ツッコミが追いつかない、
そうですね、はい、ね、後藤さんの中ではこうブリッジに参加してこう自分の中でこう何が変わりました、
変わった、まあ、さっき言ったことにも、
はい、
まあ、まあまず前提としてあるのと、まあ、バイマのその、
はい、
あ、まあ、さっき言ったのはそのあれですよね、人間関係とかがっていうので、はい、まあ、それはまあ自分の内面的なことなんですけど、まあ、例えばそのバイマのその利益的な方のことで言うと、やっぱり何が変わったかなんで、まあ、あのいろんな利益の人がいるわけで、例えばブリッジの中に、まあ、20万円の人もいますし、50万円もいますし、100万超えもいっぱいいるんで、まあ、そこでなんかいろんな、でさらにその中でもいろんな稼ぎ方があって、
はいはい、
そういうもういろんな人がいるんで、そこでまず自分を目指すべき方向が正しいのかっていうのを常に、重ね合わせれるっていう環境にいて、
はい、
まあ、それが僕にとってすごい、まあ、良くて、
はい、
あの変わったって話じゃなくなってくるんですね何がいいかになっちゃうんですけど、
はい、
まあ、まあそれでやっぱり比べ、まあ、いい意味で比べて自分が正しい方向に進んでるかっていうのを見れるので、
うん、
なんで、まあ、迷うことなく突き進めるっていうのがすごい自分にとって良かったですね、
うんうんうん、そんな後藤さんは最初なんか差別化がよくわからないから、
あ、はい、
人が面倒くさがることをやろうっていうのであれですね、いきなり海外帰ってバーッと8人と、
そうですね、
はい、そこ人が面倒くさがることをやろうと思ったのは、なんかとりあえずみんなが差別化をやってるからってところからですか。
そうですね、まあ、やっぱりみんな差別化が必要だよって言うんですけど、
はい、
なんか僕が最初その10万とか20万で薄利多売でやってた時からブリッジ入ってるんで、はい、それ差別化って言われても正直わからない部分が多かったんで、
はい、
まあ、人がめんどくさいことめんどくさいと思ってることをやれば少数派の方に行けるんで、まあそれは単純に差別化につながるんだなって自分で思ってやりましたね、そこは、はい、
そこはすごい、ね、いい考え方ですね。人がめんどくさい、めんどくさがることをやるか、めんどくさがいことをやりたくないもん、僕。
やってるじゃないですか。やってるから、ね、おもさんなりやってるんです
か。いや、めんどくさいときはめんどくさいですよ、やっぱり人間だから。
そうですね。
はい。そうですよ。まあね、じゃあ後藤さんの中で、なんかこう、まあ、自分の中でかなこう変わった変な人って言いました。
変な人、
変な人、はい、
変な人ですか。え、もう普通に名前出すんですか。
はい、いいですよ、別
に。変な人、まあ、変なんですけど憧れるっていうのはやっぱ大場さんは。
あ、大場さん、
いや、変人ですね。けどすげえっていう、もう
大場さんはやばいですね。会ったことしか分かんない。
そうですね、
自分でツール作って。
そうですね、なんかもう自分、うん、僕の思ってるなんか常識の範囲を超えてて、
はい、
でそれで副業でバリバリ稼ぎまくってるっていうのはなんか、
はい、
到底届かないんじゃないかっていう思うほど遠くにいるんですけど、まあ、憧れなんで近づきたいっていう思いがありますね。
と思いながらコンビニのオーナーに店舗やってるしみたいな、はい、そういう人もいて、まあ、自分だからだからもうぶっ壊れたわけですね、なんだこの人みたいな。
そうですね、
価値観が、はい、でこうブリッジにまあ入る前に、まあなんだろう、まあ、実際にいまだにこう、ね、こうメルマガで情報発信とかしてると、まあ、読者さんからいただくこと、まあ、質問とかがあるんですけど、まあ、なんかこうこのままの方向性で、その人はブリッジに入ってないですよ、ブリッジに入ってなくて、まあ、一人でずっとやってて、なんかこういうこのままの方向性に進んでいってなんか不安ですとか、
うん、
なんかそういう質問できたことないですか、わらちゃん。
なんか
こう
発信してる。めちゃめちゃ多いです。はい、
バイマー、大丈夫なんでしょうかとか。
あ、バイマー自体がですか。
はい。あ、このバイマー自体大丈夫でしょうかっていうか、まあ、バイマーって稼げるんでしょうかとか。
あ、そっち、あ、はい、あります、
あります。ありますよね。で、まあ、それとは違うかもしれないんですけど、こう、じゃあ、ブリッジに入ることによって、なんかこう、安心感みたいなのってありましたか。あ、どうしようかな、またランダムで。じゃあ中川くん、
はい、
はい、
ブリッジの安心感。
安心感、てかまだ中川くんの場合は右も左も分かんない状態から入ってきて、
はい、
なんかこう所属することによって、
はい、
なんかこう自分の中で安心感みたいなのがあって、
はい、
まあそのなんだろうな、不安で何もできないっていうよりかはここにいることでの、まあ、安心感というか、それで思い切った行動ができたとか、はいはい、
そうです
ね、自信を持ってたとか、
結局その、
はい、
バイマ始めたと同時にブリッジ入ったんで、はい、それこそ右も左も分からない状態で入ったので、
はい、
まあ、疑問点はもちろんたくさんあったんですけど、
はい、
自分当時が勉強会、毎回参加してたので、
はい、
その時に、疑問点を持ってじゃあ勉強会のっていうことを続けていくと、どんどんその疑問点が自分の中でなくなっていくじゃないですけど、あ、なるほど、ここってこういうことだったんだなとか、それこそブリッジの人たちレベルが高かったので、その人たちの話を聞いてると、
はい、
すごい分かりやすく要するに教えてくれるじゃないですか、はい、答えを簡単に出すんじゃなくて、それこそその答えを導いてくれるような言い方をしてくれるので、じゃあここってこうですよねみたいな、それじゃあやってみたらどうみたいな、いろいろと人によってはですね、言い回し変えて言っていただけるので、
うん、
それをじゃあ実際に自分で経験してみて、あ、やっぱりここってこういうことだったんだなって分かった時には、まあ、安心じゃないですけど、うん、ブリッジに入ってるからこそそういう経験を積むことができたので、まあ、もしブリッ、バイマ始めたと同時にブリッジ入ってなかったら、やっぱりその不安がいっぱいでなかなかこう手が止まってた時期が 安心感ですね、やっぱでも、うん、少なからずというか、こう気にしたことないだけで多分もうすごい安心してたと思う。ブリッジに入って、うん、入ったことによってですね、
はい、
はい、
で家に帰って、じゃあ勉強会、
はい、
勉強会で学んだことを家に帰って、
はい、
まあ、実践してガーって言って、
はい、
あれここまでやってこっちの方向性で大丈夫かなって不安になって、またブリッジさん勉強会来て、
そうですね、
またそこでガーって軌道修正みたいな、
はい、あとはその、はい、ブリッジの質問の投稿であったりとか、
はい、
した時に皆さんがまたいろいろな意見をいただけるので、そこからあ、なるほどこういう意見もあったのかっていうので、
はい、
それを実際にやってみて、でも一回勉強会に参加してっていうことを続けていったので、もうそういう意味では本当に安心したなと思いますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ渋谷さん、
おお、俺もついてる。安心感、
はい、
安心感っすか、
うん、
そうですね、
まあ、ちょっとまあその、まあ、初心者の頃を思い出しているんですかね。
初心者の頃、
はい、
初心者の頃、安心感、そうですね。いやまあでもまあ、でもさっきちょっと後藤さんの話にもあったんですけど、
はい、
まあ、やっぱり結構なその人数がいるんで、ブリッジに入ると、
はい、
まあ、本当にいろんなやり方をやってる人がいるんですよね、
うん、はい、
で自分は別にそんな多く その、まあ、攻め方っていうかいろんなことやってるわけじゃないので、
はい、
それ自分がやってない範囲で稼いでる人たちがいると、
うん、
あ、なんかこんな方法もあるんだってやっぱ分かるんで、うん、そういった意味では、自分もその間に数字出てましたけど、仮にこのまま入って、まあ、ちょっと下がったとかとしても、そういういろんな情報が入ってきてるんで、
うん、
あ、こういうここもあるよな、こういうここもあるよなっていうのを、多少なりも自分の中に取り入れてですね、
うん、
まあ、ことは割とちょっとパクるっていう話になっちゃいますけど、
うん、
まあでも、まあ、いい意味でちゃんと学んで、
うん、
それを取り込むことによって、さらにまたいいそのスパイラルに入っていく、
うん、
みたいなのは、まあ、正直あったんで、
はい、
特に僕、外注化は結構弱かったん で、
はい、
でそういった意味では結構、まあ、小野さん自体もあの外注化の必要性とかちょいちょい言ってたんで、
うん、
結局そういうものに関してはすごいレベルの高い方とかいらっしゃるんです、うん、で、まあ、外注化すれば時間もできる、
うん、
でまたいろんなことができる、安心、まあ自分の中ではそのつながったなっていう半年間でしたね、
うん、
まあ、フル外注化のセミナーとかも受けました。やっぱり、まあ、いろんな、そうですね、情報を得られることによっていろんな対策が打てるようになって、
うん、
まあ、安心感を得られた。
そうかそうか、まあ、だからこうあれ思ったようにうまくいかないなって時に、まあ、いろんな対策が打てるってことですよね、
はい、そうですね、
いろんなやり方をしてる人がいるしみたいな、
やっぱり情報が集まってるっていうのは、まあ、すごい強い安心感につながるな、
はい、渋谷さん捕まえに来ましたよ。
いや僕そんな警察にオラオラしないですよ。
フィリピンにもオラオラしてたんです
よ。いや
オラオラしてた
んですよ。まだ僕も来て数時間ですから。そんなもん
オラオラする早い。
はい、ありがとうございます。後藤さんの中でじゃあ何かありましたか、こう安心感。
いや、まあ孤独じゃないっていうのがやっぱり安心感ですよね、
うん、
一言で言うと、
はい、
まあブリッジ入る前はずっと一人でやってでいたんで、うん、
はい、
まあ、その、バイも始める前も含めたらもう相当長い間ずっとネットビジネスを一人でやってきてたんで、
はい、
なんかもうそこから比べるともう仲間ができたっていうのはもうそれだけで安心というかも
う
心強いっていう感覚がもうありましたね、ずっと最初から。そうですね、まあ心強いんで、まあなんていうんですかね、
うん、
まあ、安心してれば安心感があると、まあ、頑張れるというか、
うん、
迷わず頑張れるというところがあるので、
うん、
まあ、それも結果に結びついたんだなと思います、
うん、なんか目標に対してまっすぐでしたね。
そうですね、
まあ、気絶するまでやるっていうのが一時期
ちょっと気絶できなかった。
気絶できなかった。
本気で気絶しようと思ったんです
よ。ストイックすぎ
る。いや、まただからね、自分にはないこういうね、気絶するまでやるっていう人がいると、やべえ、もっと自分やれるんじゃないかみたいな。
ちょっと取り込めないな。
いや、そうそう、僕も寝なきゃダメだタイプなんで。そこはすごいよね、
そこまで突っ走るって、う
ん、まあそうですよね、だからこう目標に対してこう、なんだろう、時間の使い方とかすごいなって僕は思ってるんで、後藤さんがこう見ててもか、
まあ、多分目標があると、もう目標があってその目標までの道筋を自分なりに考えることができると、あとはもう突っ走れるタイプなんだなと思うんですよ。まあけどそれも道筋が見えたのもブリッジに入ってたからですね。その入ってなかったら絶対道筋が見えてないんで、そこまで努力できなかった
その道筋を参考にしてもらって、参考にさせてもらって、飯15分で食えって何人か言いましたからね。男メンバーに。あーいや、後藤さんの時間使い方が、お昼休憩が1時間あったら、15分で飯食って、残りの45分間で、仮眠と作業ですよね。
そうです、夜に備えて。
夜に備えて。
言われたわ。
ここら辺のね、だから、もう夜に備えて仮眠を取るっていうのも、だからもう自分のコントロールじゃないですか、うん、自己管理能力すごい高いなと思って、うん、はい、あれ、わらちゃん言いましたっけ、まだ言ってない、
言ってないです、
言ってないですよね、わらちゃんの中でのこう、安心感、所属したことで、
まあ、いろいろあるんですけど、僕の場合は、ブリッジに入る前にもう独立をしてたんですね。うん、で、大阪で一人でやってて、
はい、
うん、まあ、なんだろう、社会から抜け落ちてる感じはあったんですよ。
うん、
それすごく感じてて、うん、で、これはちょっと説明、なんか論理的に説明できないんですけど、誰でもその所属したいっていう欲求あると思うんですよ。
うん、
そのなんか家族の枠の中にいたい、
うん、
会社にいたい、なんかそういうの、
はい、
帰る場所って。で、そういうのがまずできたっていうのは一つ安心しましたね。
はい、
なんか一応俺が生きてる証明にはなりました。それはまずありましたね。
普通に生きてる証明。
はい、うん、で、まあ、その安心感と、そうですね、分かんないですけど、完璧を求めがちだと思うんですよ。
うん、
その特に企業経験とかビジネス経験薄い人も、
うん、
そういう風に育つんで、基本、うん、ここつかな、日本ですね、
うん、
なった時にその自分をすごい責めちゃうんですよね。なんでこれできなかったとか、なんでここをサボった、なった時に、これすっごい悪い話ですよ。悪い意味で安心できるんですね。みんなその話するじゃないですか。あ、分かるってなるんですよ。
はい、
あ、できない、分かるっつってなるんですよ。いいんですよ、それ。でも、それで当然その、それでもお客さんにちゃんと価値提供できてる、売買にも貢献できてるから、みんな稼げてるわけですよね。ああ、なるほどと。そんな感じでいいんだ、パート2ですね。なんかさっきも言ってましたけど。はい、っていう部分の安心感感じるようになりましたね。それこそ、例えば何だろう、お客さんへの返答スピードもそうですけど、
うん、
1日何時間やるとか、
うん、
で僕1日10時間以上働かないとクズだと思ってましたから。そうですよ、要はブリッジに入る直前までパチンコやってたんで、
あ
パチンコの場合まで1日16時間ぐらいは確実でやるんですね。
はい
はい、でもやめて場合だけになったら1日30分とか1時間とかやってたんで、
はい、
すっごい攻めてたんですけど、みんなに言ってみて、みんなまあその いい意味で、はい、
なるほど、
そういう安心感もありました。
うん、
まあ、あと僕結構夜中にやってたんですね、当時。まあ、最近は夜中寝てますけど、
はい、
その時に誰か起きてたり、誰かなんかコメントしてたりしてたんで、
はいはい、
よくある話ですけど、
うん、
夜中に頑張ってる人がいるっていうのが合わないんですけど、もう Facebook の、ログイン履歴で分かるんで、
あ、起きてる人がいるみたいな。
で、その人とさっきの話ですね、懇親会で話してたりするんで、あ、この人こういう日常を送ってるのにこんな夜遅くまでやってるんだってイメージができるんで、
うんうん
うん、なんか安心感は ずれるな。まあまあその Facebook 見てても安心はしました。こんなに頑張ってる人がいる、
うん、まあ、そうですね。僕も最初だからはみ出た感じだったんですよね。こう会社に今まで所属してたのにこう辞めてバイバーを始めた時が、 て急にこう生活リズムが変わって家にずっといるようになって、うん、あれみたいな感じになって、なんか俺家で何してんだろうみたいな、
はい、
なんか今まで会社にいて 役に立つことをやってたのになんか家で一人でみたいな、軽く鬱っぽくなりましたからね。
うん、
話し相手ばあちゃんしかいないしみたいな当時の実家がっていうパターン、僕みたいなこういうパターンもありますし、あとはね、今ちょっと男性メンバーばっかりなんであれですけど、よくあるのがこう主婦の方とかに、
うん、
旦那さんがこう許してくれないとか、
はい、
あとはこう何それ怪しいんじゃないのみたいにこう言われて、だから承認されないですよね、だからこう日常で、だから逆にこういうブリッジとかの環境に入ることによって、なんかみんな、ね、こう日常ではこう認めてくれる人がなかなかいないけど、今取り組んでることに対して一生懸命やってる人がいて、結果的にその自信につながって安心感、私は間違ってないんだっていう、こう安心感につながるみたいな、でそこが自信になっていくっていうパターンもありますよね。まあその教える側をやってたらわらちゃんそういう人絶対いるでしょうけど、
あもうやばいですね、あの声入らないように言ってますけど、さっきからうんずっと言ってます。聞こえてないと思います。
入ってる
んですかね、はい、
はい、じゃあね、そうやってあのバイマ始めて、まあ、ブリッジに入って、でどんどん結果出して、で変わっていって、でこういうふうにあのセブンに来れるようにまでなってるわけですけど、まあ、これは何人かにちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、そもそもなぜに稼ぐ必要があったのかですよね。多分なんか理由があったんですよね、バイマやる理由が、うん、もうちょっと何人かに聞いてみようかなと思うんですけど、じゃあわらちゃん、
はい、
はい、
ま
あ、さっきもちょろっと話に出てきましたけど、
稼ぐ必要ですよね、
はい、なぜ、
うん、僕の場合はいるのかな、あんまりない気がするんですけど、あの借金ですね、
うん、
そもそも、元をたどると、なんだ、学校の学費が払えなくて、
はい、
マチコンビジネスやって失敗して、
うん、
でバイトしてもしっちゃかめっちゃかどうにもならないんでパチンコしてたんですけど、
うん、
その期間中にネットビジネス入って、ネットビジネスのノウハウコレクターをやってますね、
はい、
300万ぐらい借金をあの増しましてかさ増ししまして、で1000万超えたんですよ、
はい、
で当時が21歳で1000万なので、このまま社会復帰というか、あのもう一回専門学校戻って就職してもこれは人生えぐいな、もうえぐいことになるな、奨学金の返済でもあるし無理だなと思って、じゃあもうネットビジネスもう300万突っ込んだ中のどれか一つ集中しようってなって、それがバイマ
なん
ですね、
はい、
でバイマそれでやりまして、なんで最初は借金、
うん、
で終わってからはもう生活のためですね、
うん、
生きるためって感じですかね、
うん、
借金なかったら多分やってないですね、ビジネスは。
うん、
はい、働いてます、就職します。
ある意味それがね、エネルギーとなって、バイマやって、でブリッジ入って、でどんどん変わっていったわけですね。
はい、
はい、まあ、僕は周知の話ですが、改めてこう話を聞
くと。そうですね、結構言ってましたね。
いや、すげえ、だって、ね、パチンコしながらバイマだったんですね、だから。
もうバイマにも寄りかかるしかないですね。パチンコはクズ誰にも評価されないんで、そんなグラ稼ごうが寄りかかるしかないです。俺は輸入ビジネスをやってるんだ
って言いたくなりますよね、そっちの方
が。そうですね、はい、
りょうくんは？
自分はですね、そうですね、あの多分あんまりいないと思うんですけど、はい、あの借金ですね。
あれ？あんまりいない、いや、ここいたわ。今いたわ。
そうですね、自分はもともと大学いたんですけど、あの卒業して公務員になる予定だったんですけど、
はい、
なんていうのかな、公務員でいる自分、まあ、その結局大学卒業して自分何がしたいかって、それこそ本当に決まってなかったので、何かこう特別なことじゃないですけど、自分は何かできるんじゃないかっていう自信だけは無駄にあったので、
はいはい、
で、あった時にいろいろな仕事をやってみたりとか、で、ある程度その結果を出してたんで、じゃあいろいろやってみようってなった時に、その大学卒業した後にさっき言ってたそのブラック企業のとこになぜか行ってしまう、
はいはい、
まあ、そのままでいろいろあ してでそこからも給料もらえずで、そこ辞めました、交通事故で跳ねられます仕事できませんで他の人たちは新卒で働いてるけど自分は、はい、クソニートをやっておりましたでなった時にこれはさすがにやばいなと思いつつも、まあ、やらない自分がいてで途中で本当にやばいなっていうちょっと体験があったんでそこで探してやっぱりアパレル関係あの大学の時にアパレルをやってたので、まあ、その系統で何かできることないかなっていうことでアパレル在宅で探した時にたまたま、キーワードで引っかかったのが和田ちゃんのブログだったの でその時自分あのちょっとすさんでたので和田ちゃんのブログの記事をその日に全部読んでたのでこいつは誰だと同い年何やってるで気にしながらですね、そこからバイマーを見つけてあじゃあこれでも稼ぐしかないっていうことで、まあ、借金が返済するまではそうですね最初の理由はやっぱりバイマーあの借金だった
借金、
はい、
だ借金
でも借金なかったら多分バイマーたどり着かなかっただろうし、うん、逆にバイマーたどり着いてなかったら今みたいな生活というかセブ来ることもほぼほぼ9割方なかったのでまあ、という意味では借金してよかった、よくないけど、よかったのかなっていう言い方もできますね。はい、そうですね、やっぱ稼ぐ理由は、
はい、ね
え、いろいろありますね。
途中を省略すると借金からのセブみたいな感じですよね。だいぶしないま走りましたけど。
ちょっとなんか、うさんくさくなるんだよ。借金からのセブ。
借金からのセブ。
そうじゃないですよ、ほんとに。
はい。じゃあ、渋谷さんは、
はい、
オラオラ借金をした感じですか？
そうですね
違う
私は借金じゃないです
借金じゃない、
はい、ただまあ結局なんだろうな、まあ、僕何も考えずにあの会社を辞めちゃった人間なので、はい28かの時ですねで辞めてで一応その副関係のこととかやりたくて、うんまあ、辞めちゃったんですけどな、何も準備しないで辞めちゃって、うん、でなんかいろんなその販売員のなんか面接みたいなのを、まあ、受けに行こうと思ったんですけど、まあ、そもそも受けられない28歳、何も今まで全然関係ない業種やってた、うん、そんな人間いらないっていう風な話になって、まあバイトはちょっとやってたんですけど、うん、もちろんもうバイトじゃどうにもならないんですね、うん、で一回なんか貯金とかもほとんどなくなっちゃって口座のお金があんまもなくなった時にまあこれはもうなんとかしないとか、まあ、単純にもう、まあ、借金までは行ってないですけどもお金なくなっちゃったんで、うん、もう稼がないとダメだでもどこも雇ってくれない、うん、じゃあもう自分で何とかするしかない、
はい、
っていうので、まあ、考えた時に一応その副関係なんでなんかバイマーっていうのがあるので、
はい、
で、まあ、リスクも他のその物販とかには、まあ、在庫いらないじゃないですか、うん、なのでまあこれならもう今お金ないけどできるんじゃないっていう感じになって、まあ、単純にもう自分で稼ぐしかない状況になっちゃったんで、うん、バイマーやったっていう感じですね、うん仕事がなかったからやった
仕事がなかったからやった、
はい、稼ぐしかなかった
稼ぐしかなかった、
うん、まあ今っていう流れ
そうですね、まあ、今みんなの話聞いてると稼ぐ必要があったのは、まあ、だからゼロになっちゃったわけですねほぼ
そう
ですほぼっていうかゼロになっちゃったのか
3万円になりました相談企画が
3万円もらうしちゃったし、はい、わらちゃんに限っては借金1000万だしまあ、僕もね、借金 3億円か、それは父親の会社が通ってましたが、はい、なので、まあね、結構そうやってこうマイナスから跳ね上がった人って僕の経験上多いのかなと思うんですよね、うんまあ、今コミュニティメンバーにいる人もなんか借金何百万か背負ってオリジン弁当で働きながらパン屋でバイト、でダブルでバイトしながらで、バイマやって、で持ち直して今月利70万いったとかいう人もいるんでまあ、なので、ね、そんぐらいマイナスから跳ね上がってる人もいるんで、まあ、そんぐらいマイナスだっても逆にこう跳ね上がれるっていうことだと思うんですよね。まあ、なので、まあ、この音声聞いてる人の中でも、なんか、あ私このまま結果出せるのかしらとか、なんでお釜になったのか分かんないけど、誰か突っ込んでよ。
いや、もう、分かんないですよ。これ日常なので。
日常
違和感がなくて申し訳ないです
日常って言われた
日常日常
そうそう、まあだからそうやってね、マイナスからマイナスであっても逆にね、結果出せるのがね、あと自分の取り組み方次第で出せるビジネスだなと思ってるし、まあ、この音声聞いてる人はね、だからこう、まあ、まだね、そのどこのコミュニティも所属してないという人はね、まだまだ結果出せるんだ私っていうのを自信持ってほしいですし、ね、渋谷さん、
そうですね、
はい、
なんで急に動くちょっとなんかちょっとしちゃいましたまあまあでもそうですね、得るものは大きかった、
得るものはあります、はい、こんな感じで、はい、ちょっと音声はこの辺で終わりにしてまたまた飲んでいきたいと思いますがえ、明日またこの後なんか僕に聞きたいことあるんですか？
僕ですか？
はい、
いや、聞きたいことというか、みんなに小野さん攻めしたら面白いんじゃないかと思いました。
僕攻めですか？
小野攻め、質問攻め、
小野攻めほら、僕攻めするって言ったら今またパトカー来た
誰が捕まえ
はい、なんかもしかしたら明日みんなが僕攻めをするかもしれないので、僕攻めってなんやねん僕を質問攻めするかもしれないということなので、まあ何かありましたら、まあ続編は明日やりたいと思います。それではまた。